先週の水曜日から教会の暦で受難節レントという時に入りました。日曜日を除くイースターの前の40日間、主イエスキリストの十字架に向かう苦しみを深く心に留めて過ごす時であります。イースター日曜日で、その手前の40日をさらに日曜日を外して遡ってまいりますと、水曜日にどうしてもなるわけです。で、私たちプロテスタント教会はしませんけれども、ローマカトリック教会ではエルサレム入城の主路の主日というイースターの一つ手前の日曜日に、実際に子供たちが主路の枝を持って、まあカトリックですからミサに、を守るのです。で、その主路の枝をですね、このレントに入るときに燃やして灰にし、その灰をこの信者の皆さんのおでこのところにですね、まあ十字を切って塗るのだそうです。そこから灰の水曜日などと言われるんですが、40日、なぜ40日なんだろうときっと思うと思うんですね。今日のイエス様の荒れ野の誘惑、実はマタイ、マルコ、ルカという三つの福音書に同じ話は載ってはいるんですが、皆さんが多分馴染んでいるのはマタイとの方でしょう。イエス様が荒れ野に行って40日40夜断食をし、もう腹ペコになったそこに、試みる者悪魔が現れ、お腹ペコペコのイエス様にですね、この石をパンに変えてみろという誘惑をするわけですね。そうすると、キリスト教徒でもない人でも結構割と知っている聖書の言葉、ね、人はパンの身にていくるにあらずというあの有名な言葉でイエス様をお答えになる。まあ、その続きもありますけれどもね。二つ目は、神殿の屋根のてっぺんに連れて行ってですね、ここから飛び降りてみろ。そしたらね、神様がお前を助けてくれるって言ってるじゃないか。試すわけです。三つ目は、世界を見渡せる山の頂上に連れて行き、この世界の繁栄のすべてをお前にやるから、私を拝め。今日読んでいただいたマルコによる福音書にはそれが全く記されておりません。実にシンプルに、イエスは荒れ野に送り出され、40日間そこに留まり、で断食のことは出てこない、40日間そこに留まり、サタンから誘惑を受けられた。40日、これがレントの受難節と重なります。40というのはいわばこういっぱいいっぱい満ちている数字なんです。そうですね、理科の実験でビーカーにこう水や液体を入れてね、こう縁のギリギリまでこういっぱいになった状態、イメージできますかね。こうあの大人のお酒好きの人はビールなんかだと7割とかね、そのぐらいになりますけどね、ビーカーがちょうど一番上までこうピタッといっぱいになる、まあ、そんなイメージですね。40日、40という数字はそうやってこう満たされていく、十分にこういっぱいになっていく状態なんです。イエス様は40日間荒れ野で誘惑を受けるって言うんですから、もういっぱいいっぱい受けたということですね。もうこれ以上ないっていうぐらい。ただあれです、誘惑を受けられた。今私たちは日曜日のこの礼拝で、またマルコによる福音書をすでにもう何度も読み進んできています。でもう3章とか4章のところも見ているわけですが、今日は改めて一緒に戻ったわけです。なぜか、このイエス様が十字架にかかって苦しんで死んでいかれるあの苦しみっていうのは、そこだけのものではないってことです。実はこの公の活動を始める荒れ野の誘惑から、もうすでに戦いと悩みと 苦しみが始まっているんです。まあ、あえて言えば、ルカによる福音書で解剖家まで遡ろうと思えばいけるとは思いますが、ね、イエス様の苦しみを覚える、私たちは受難節に入ってどうやって覚えるんでしょうか。よく誓いを立てる、特に身を慎んで生活するという意味では贅沢な嗜好品を控えて生活する、お酒好きの人はお酒を控える、チョコレート好きの人はチョコレートを控える、本好きの人はもう、まあ、本はあれですけどもね、やたらと買うのは控える。昔はお肉は贅沢品でした。ですから、お肉を控える。ですので、私の幼い時に過ごしました南アメリカ、南米のボリビアという国、あるいはアルゼンチンやブラジルもそういう中南米のカトリック教会がとても強い地域では、このレント、受難節に入る前にカーニバルというのをやるんですね。辞書で引くと、謝肉祭って出てきます。ね。お肉に感謝してお祭りする、ちょっと違うんですけど、謝肉祭、それはこのレント受難節に入っていったらもうお肉も控える、質素な生活をする、ならばその前においしいものいっぱい食べて騒ごうじゃないかという、どうもその辺らしいんですね。私はこのカーニバルはもう生まれてから9歳まで毎年、ちょうど今頃ですね、いやもう村中で大騒ぎになるんです。ボリビアのカーニバルは水をぶっかけ合うカーニバルなんです。もう大人も子供も凄まじいものです。子供たちはこう水鉄砲とかですね、やるんですけれども、大人は凄まじい。トラックにドラム缶を10本くらい乗っけてですね、水をいっぱい溜めて、そこからですね、道行く人にバッサバッサ水かけるんです。もうみんなびしょ濡れですけど、まあ帰って、もうとっても暑い南米の地域ですからね、喜んでいらっしゃいますです。有名なのはリオのカーニバルですね。もうあの素晴らしいこの踊りと、ね、サンバの響きと、まあ、そういうこのカーニバルというのはとてもなんか楽しい、子供心ながらにも、時でありました。でもあれだけ盛大にカーニバルやるからにはですね、レントに入ったからにはきっちりとお肉を断つなりなんなりするかなと思ってみてますと、差にあらず、大した変わらない生活してるんですね。要するにお祭りがしたかったということだけかもしれません。しかし、もともとね、元を正せば、このレントの期間、本当にイエス様の苦しみを深く覚えて、つつましく生きる、生活する。まあ、そのためだったってことをですね、改めて、私たちはカーニバルしませんけれどもね、ぜひ一緒に覚えたいと思うんです。さて、今日のイエス様のこの荒れ野で誘惑を受けるっていうわけですが、誘惑、まあ、試みでもありますね。で、ただ誘惑を受けたとあるだけで、野獣が一緒にいたが危害を加えることもなかった、天使たちが仕えていたからである、ね、荒れ野の野獣ってのは恐ろしい存在なんですね。襲いかかって食いちぎっていく。しかし天使がそばにいて仕えていた。野獣もイエス様に食いつかない。そういう中で、サタンがですね、誘惑に勝ったとも書かれてませんし、イエス様が負けたとも書いてない。で、マタイとかルカ見てもですね、サタンは誘惑を置いて去っていったとしか書いてないんです。決着ついてない。で、実は、この誘惑と戦いはですね、十字架の最後の最後までずーっ と続いていると言ってよいでしょう。穏やかにイエス様が教えておられる時も、病んでいる人たちを癒す時も、いつの時も、実はすぐ傍らにこの試みるものがコサコサと囁いていたと言えるでしょう。イエス様が本当にいよいよ十字架にかかる直前、ゲッセマネの園で本当に一生懸命祈っている時でも、どうかこの杯を私から取り除けてくださいって本当に正直に素直に神様に祈っているイエス様、この杯を取り除けてくださいって天の父なる神様がしてくださることをイエス様は求めているんだけど、サタンはいくらでも囁けるのです。ほらほら、剣を持っている弟子がいるじゃないか。あの手この手のこの杯を回避する道はあったんです。しかし、イエス様はずっとその誘惑を受けながら、決してその誘惑に負けてはおられませんでした。今日改めて、青年伝道礼拝としてもこの礼拝を守っておりますが、若い人たちにも聞いてみたいと思うんです。イエス様は誘惑を受けたんです。皆さんもどういう誘惑を受けてきているでしょうか？どうですか、若い方。いろんな誘惑があります。まあ、食べ物の誘惑は一番辛いものがありますね。美味しいものいっぱい食べたい。で、食べると太っちゃう。太るのは嫌だ。でも食べたい。まあ、その連鎖の中で悩みます。その食べ物はまあ可愛いといえば可愛い。でももっと悪質な誘惑も実はあります。しかも自覚できないように私たちを誘ってくるんです。いい子である誘惑。いい子である誘惑。いい子だと何がありますか？褒められるんですね。偉いね。よくできるね。褒められると気持ちいいですよね。でもそれで収まらなくなることがある。そして、人と比べ始めていき、そして褒められるために一生懸命になるのはいいんですが、時に、不正な手段に手を出してしまったりする。褒めて育てるって言うじゃありませんかね。中学生の諸君、青年の皆さん、お父さんお母さんに褒めてもらってますか？いっぱい褒められる子はよく成長するんですって。でも危うさがありますよね。褒めてもらうのは確かにそのなんて言うんでしょうか、肯定される、自己肯定される、難しく言うと、自分が認めてもらったという、自尊心を持たせてくれます。そういう意味ではプラスに働くのは事実です。ところがですね、ただただ褒めまくるだけだと、別な危うさが出てくることに皆さんお気づきですよね。さっき話したように、褒められないと気が済まなくなります。褒められるために一生懸命なるのはいいことですが、そこで褒められたいがための道を踏み外すことが起こってしまう可能性も出てくる。難しいですね。いろいろな形で誘惑が私たちに迫ってくる。そして特に難しい問題に直面すると誘惑ってこう囁いてきますね。物事が順調にいってて、部活も楽しい、学校も楽しい、勉強もそこそこできる。ね。うん。それはいいですよ。でも大きな壁が目の前に迫ってくると、私たちは悩んだり、困ってしまったり、不安になったりします。で、その中で、囁きが来るんです。囁くんです。 楽になる道があるよ。誘惑っていうのは私たちを楽にしてくれる道へと誘うんです。楽になりたい。そうですね。今一生懸命働き盛りのお父さんお母さんや年配の方々、あるいはもう人生、リタイアされた方々も含めて、いろんな重荷を負って一生懸命働いてきたけども、ああもういい加減楽になりたい。そういう人も多いでしょう。でも若い人たちは一生懸命、学校生活をし勉強し、でも大きな壁、例えば受験がやってきますね。あるいは就職、就活がやってきますね。本当に大きな壁だと思います。で、その時にやはり私たちは一生懸命それに取り組もうとするんですけれども。でも、思いにならないで、悩んで、痛んで、苦しんで。で、そこにまた、サタンが気がつかないでそばにやってきて、囁くんです。楽になる道があるよ。誘惑は甘い蜜。イエス様は狭い門より入れと言われた。あの狭い門より入れと言われたときに同時に滅びに通じる門は広く、その道も広々としていると教えられました。狭い門をくぐって通っていき、狭い道を歩んでいくのではなく、広い門を楽々くぐり、広い道を楽々歩む。いらぬ葛藤など無縁で、楽に生きられる。これは本当に誘惑です。楽になれる。でも、楽な道は要注意です。決して乗ってはいけません。それは葛藤からの逃避に他ならないのです。ちょっと難しい本を紹介しますが、原理主義っていうドイツの精神科医で、精神分析や深層心理などを教えているヴェルナー・フルートという方が書いた本なんですが、原理主義ってことを教えています。今、イスラム原理主義だとか、ね、なんとか原理主義ってよく言われますでしょ。で、原理主義っていうとすぐこうテロにつながっても考えられますが、もう少し丁寧に深くこう掘り下げているものです。その中で面白い副題がついているんです。確かさへの逃避。確かさへの逃避。私たち確かなものが欲しい。ふらふらしてるのは嫌だ。はたから見ててもですね、あの人ってもう本当に日和見とか風見取りみたいで、この時にああいう時にはこの時にはこう言ってる。信用されませんよね。確かでありたいんです。でも、この原理主義と言われているものの根底にあるのは、実は確かさへの逃避だってです。逃げだってです。人が、自分が何者であるかというアイデンティティを喪失していくときにですね、その不安から特定の世界観という、この、原理主義と言われる、あるアイデンティティを得ようとしていく。原理主義とは、ほとんど常に絶望的な状況に対する絶望的反動なのであるって教えてくれてました。自分というものがちゃんとしてないと、何か困難や壁にぶち当たったときに、このささやきに負けやすいんです。イエス様はこれから公の活動を始め、最終的には十字架に向かおうとしている。そのスタートを切ろうとしているわけです。困難な道ですよ。でもその中で悪魔が誘惑したわけです。ささやく。マルコは石をパンにとか飛び降りろとかそういうことは一切書かないで、ただ誘惑したって、それしか書いてないんです。 でもそこにはですね、誘惑というものが、困難に直面しながら、自分というものをちゃんと持ってないときに、楽な道があるよ。それをささやく。楽な道についつい行ってしまうのは、私という自分がしっかりしてないからなんです。そこが考えられてないからなんです。私というのはそんなに確固たるものじゃないんです。皆さん。ふらふらするんです。自分はこういう人間だって思ってたって大した当てになりません。そんなもの。変わるんです。状況によって。受ける影響とか、試練とか。ですから私たち自身のアイデンティティって言ったって、そんな、これって言い切れるような、そんなしっかりしたようなものがパーンとできるか、できやしません。うごめくんです。ふらつくんです。ふらつきながらも、一生懸命そのアイデンティティ、自分は一体何者なのかってことを考えていく。でも、ただ考えていても、拉致が明きません。いろんなものにこう振り回され、あっちがいいなと思ったらあっちに引き寄せられ、こっちがいいなと思ったらこっちに引き寄せられる。根なし草のように流れに身を任せて。私たちは自分は一体何者か。時々自分にも本当にうんざりしたり失望することもいっぱいあるし、お、自分はそこそこできんじゃない？自分に対するちょっとした自信ができることもある。しかし、自分は一体何者かということを本当に考えていくときに、その基軸になる、軸になるものがやはりいると思うのです。イエス様は最初のこの誘惑を受けていく中で、最後の十字架の苦しみの叫びを上げて死ぬときまで、ぶれなかった。それはなぜか。それは、父なる神様に、とのつながりの中で、父なる神様に愛されて、信頼されている子である自分というものを、そこに揺るがずに持っていたからだと言えるでしょう。アッバ父よと言ってイエス様は祈った。幼い子供は、パパとか父ちゃんとかトトとか、そうやってお父さんのことを呼ぶように、父さんってパパって言うように、天の全能の父なる神を呼び続けたってことは、自分は子だっていうことですよ。自分は子なんだって。子は子を愛する方があって、その方の眼差しと思いの中に自分はある。それが一番根っこのところに軸にある中で、いくらフラフラしてても、フラフラしてていいんですよ、ね、フラフラしてても、それでも私たちはこのささやきの中に乗らないということが起こる。いや、いい、私はいい、そう言えるようになるのです。私たちは散々誘惑に負けて歩んできました。そして後悔してもしきれない痛みや傷を負っています。中高生や青年のみんなはそういう傷をなるべく負わないようにしてほしいと、年長の者たちはみんな思っている。年を重ねた者は頼むから、頼むから一生引きずるような痛みや後悔を負うなって思っている。でも、追ってしまうかもしれない。しかしそこで私たちは、この聖書の言葉をいただいている。荒れ野から十字架まで、絶え間なく続いた誘惑に、会いながらも、アッバ父よと呼び続けて、神の御子としてのその自分というものを持ち続けて、この囁きに、悪魔の誘惑を退けて、言った主イエスが、死に勝利して今も復活し、私たちに言う。私たちも、このイエス様の十字架によって、 ことされるのだと。君もアッバ父よと呼んでいいんだよ。呼びなさい。それでも挫折するかもしれない。言っときますけども、洗礼を受けて信仰を持ったら楽になれるか。なりません。先輩方に聞いたらよくわかるはずです。洗礼を受けて信仰者となった、キリスト者となったら、人生楽に幸せに生きれるか。ごめんなさい。それはありません。葛藤は続きます。いや、戦いは余計ひどくなるかもしれない。世の中の常識や価値観や物差しと、御言葉に従って信仰で生きる生き方とは絶対にズレがあるし違うから、いろんなバッシングに遭うかもしれないし、仲間外れに遭うかもしれないし、意地悪をされるかもしれない。でも、それでも、信仰を持って生きようとするときに、私たちは、このささやきに、これを退けることが、きっとできる。自分というものは、本当に情けない、信仰あるかないかさえもわからないような、弱い人間だけど、でも、そんな自分を全部、イエス様の手の中に丸投げして、お任せして、で言うんです。イエス様、そして、父なる神様、一足飛びにはいかない。新約聖書にたくさんの手紙を残した偉大な指導者、使徒パウロも、ロマ書の7章というところに、自分の望むことは実行せず、かえって憎んでいることをしている。ああ、私はなんと惨めな人間なのだろうって。そう吐き出していますよ。しかし、それでもパウロは言うんです。主イエスキリストによって、自分は大丈夫だって。私たちも同じです。誘惑を受けます。でもこの誘惑を一生懸命自分の心の強さで振り払おうとするのではなくって、自分という人間は、あのイエス様の十字架にあって本当に全て許されて、神を父と呼べるようになってんだ。イエス様って呼べる人間とされている。そのことのゆえに、楽な道を選び取ることよりも、自分のことをそこまでして愛してくれた方の思いをに従おう。そういう決断がきっとそこに導き出されてくるでしょう。